説教 CD ナンバー54。本日のメッセージは伝道と題して、2009年7月18日にもたれました礼拝内容です。話、城間正達。
今日はですね、伝道について話してみたいと思いますね。皆さんも教会来る前に誰かからキリストの話聞いたことあります？ね、どんな人でも生涯に1、2回は聞いてるみたいですね。伝道ということでね、全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えようって。ね。すべての作られたものに、人間に福音を述べ伝えなさいと言われてますよね。うん。だからこの筋肉というのは使えば使うほど強くなりますよね。筋肉というのはね。そのように他の人々に真理を伝える努力をしているうちに力が伴ってくるって。だから伝道というのは非常にいいことですね。私もですね、この二十歳の時にですね、自分の家に二十歳ぐらいのこの青年がやってきてですね、熱心にキリスト教の話するんですよ。うん、この人は非常な熱心な方だなというのはね、今考えて、30年、40年前にね、そういう熱心な人もいたなというのを覚えてるんですね。そして、二十歳ぐらいにもう一人の人がですね、この、高校時代には、キリストのキーも言わなかったこの同級生がですよ、卒業して2年後にね、私の方に電話来てですね、キリスト教の話するんですよ。熱心にこの方もね、若いのにね、その時にキリストということを聞いてね、このキリスト教というのはどういったものであるのかなというのは残ってるわけですよね。だから皆さんもね、だからこういった話を、他の人々に伝える働きにね、携わったらいいと思いますけどもね。今日は聖書のですね、ローマ書10章を開いてみましょうか。ローマ書10章の14節ですね。この聖句を読むときにね、いつも気にかかるんですね。ローマ書10章の14節。しかし、信じたことのないものをどうして呼び求めることがあろうか。聞いたことのないものをどうして信じることがあろうか。述べ伝える者がいなくてはどうして聞くことがあろうか。使わされなくてはどうして述べ伝えることがあろうか。ああ、麗しいかな。良き訪れを告げる者の足はと書いてある通りです。ね。信じたことのないものをね、ものがどうして叫び求めるんですか？ね、聞いたことのないものをね、どうして信じることができるかって。やっぱし、御言葉を、福音を述べ伝えないといけないね。私たちはね。この、今から30年前のことなんですけどね、会社帰りに、夜の7時頃、バスが、五夜十字路というんですかね、一番街というところでいつも降りて、家に帰っていたんですね。もうその時は暗くなっていました。この一番街のこのアーケードにね、人がたかってるんですね。 人がいっぱいいるんですよ。うん。そして僕もね、この前、まだキリスト教を信じない前で、分からない前だったんですね。どうしてこれ人が集まってるのかなと覗いてみたらですね、一人のこの青年が、この前の方と後ろの方にですね、この首からすっぷりとベネ板を、大きなベネ板を作ってですね、そのベネ板に紙を貼ってですね、キリストの再臨と書いてるんですよ。前の方にね。そして背中にもベネ板貼ってね、ちょうど沈道屋みたいに、こうしてね、まっすぐ立ってるわけやね。この、ひ弱そうな青年ですよ。痩せた青年がね、うん、キリストの再臨といって、前も後ろも書いてあってですね、悔い改めよ、天国は近づいたって。この人のメッセージね、うん、このバプテスマのヨハネのようなメッセージね、イエス・キリストを信じなさいって、世の終わりが近づいているって言ってね、叫んでるわけですよ。このね、インパクトがありますね。そしてみんなね、周囲の人が一生懸命これ聞いていた。すごいな、この青年は。まだ25、6歳ですよ。年見たらね、熱心に語ってるんですね。うん。悔い改めなさいって。ね。もう少しイエス様がこの地球をね、もう地球が滅びる。ね。だから滅びる前に悔い改めてイエス様を信じなさいということを強調してるんですよ。何回もね。うん。だからその時にね、このことが今も残っていますね。そしてこの方と、3年後ですかね。この方の偶然、何かの拍子にね、話があってですね、あ、この方だったなというのを覚えています。一番街で話してしたのはね、その人のアパートに釣られて行ったんですね、僕はね。そうすると、その青年はね、もう洋枯れ冷え枯れしてるね、痩せ衰えてる。ね。声も細々としか話さないですね。食事のもてなしもするんですよね。うん。なよなよしてるわけですよ。なぜこの青年がね、あの時にあんなに大々しく勇敢に語ることができたのかね、不思議でならなかったですね。この青年は、その後、30にもならぬうちにね、心臓発作で亡くなりましたね。うん、亡くなった。神様はね、この人のこの使命というのを持ってる使命をね、この人を十分に果たしたと思いますよ、私はね。うん。だからこの、人にはそれはできないが、神にはできないことはないって。こんなね、弱い青年がね、一旦神の言葉を語るとね、大々しく語るんですね。うん。聖霊が宿るというのは非常にすごいことですね。うん。私は福音を恥じるとしない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にも全て信じる者に救いを得させる神の力である。ね。福音は恥じるとしないって。ね。私たちは今、福音を述べて伝えるときには相手のことをよく気にしますよね。こう言ったらどうなるのかね。おどおどしながら言って。しかし福音はね、恥としてはならない。堂々と語りなさいと言うんですね。主の言葉が私の心にあって燃える火の我が骨の内に閉じ込められているようで、それを抑えるのに疲れ果てて耐えることができません。エレミア20章の9節にありますね。うん、聖霊がもたらす命をね、与える火というのは、うちの中で聖霊が燃えるとね、一旦燃えるとね、どんなことがあっても語る必要があるということでね、心の外、内から語り始めるっていうんですね。旧霊に対する熱情を持ってるでしょうか、私たちは。人を救う魂にね、関心があるでしょうかね。うん。もしキリストが信仰によって心の中に住んでおられるなら、あなたは黙っていることはできない。あなたがイエスを見出したならば、あなたは真の伝道者になることであろう。青年への道の196ページにね、使命にこう書いてありますね。うん。イエス様が心に住んでいるなら、いても立ってもいられないって言うんですね。この、 弟子たちはイエス様の、言葉を聞いて素直に従いましたよね。言葉を聞いた瞬間に従っていったって。ね。このペテロとアンデレがね、海で魚を取っていましたよね。網を投げてね。するとイエス様がやってきて、私についてきなさいって。あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと。と言いましたね。すると彼らはすぐに網を捨ててね、従っていったって。ね。そしてマタイでね、レビマタイというのは、今の税務署に勤めてる主税人であったわけよね。この机に座っていたレビマタイの前にイエス様がやってきて何と言いました？ね、私に従ってきなさいって。すると彼は一切を捨てて立ち上がり、イエスに従っていった。ね。あの当時おそらく高級取りだったかもしれないね、レビマタイはね。しかし給料のこととかね、家族のこととか、そういうことは考えなかったって。ペテロもね、すぐ網を捨てていったりね、机から離れていって、イエス様についていったというんですね。イエス様に従うということはどういう意味でしょうかね。友達も失う。ね。そして、ややもすると仕事も失うことになりますね。そして、時には家庭内でね、ごたごたが起こって、迫害とか、ね、苦難に遭うことを、ね、意味していたって。皆さんもそういうことあります？ね、クリスチャンになった以上ね、いろんな困難がやってくるって。ね、あなた方は実にそうするように召されているのであるって。キリストもあなた方のために苦しみを受け、御足の跡を踏み従うようにと模範を残されたのである。ね。キリストが苦しみを受けたように、私たちもね、キリストの苦しみを追って、ね。そしてそのキリストの跡を追っていかないといけないというんですね。だからキリストの道は狭くて、険しい道であるって。ね。キリストへの道。この伝道というのはですね、なぜ神様は直接にね、神の手によって人を救わないんでしょうかね。なぜどうして人間を必ず通すんでしょうか。ね、神は罪人を救うのに我々の助けがなくても目的を達成することがおできになったと。だが我々がキリストのような品性を発達させるためには、キリストの働きに預からなければならない。キリストの喜び、すなわちキリストの犠牲によって贖われた魂を見る喜びに入るためには、我々は、彼らを贖うキリストの働きに預からなければならない。各時代希望の163ページにね、キリストのような品性を築くためには、ね、人間を通して、神様はね、伝道なさるということを言っているんですね。だから、誠の弟子は皆伝道者として神の国に生きているのである。生ける水を飲む者は命の泉となる。受ける者が与えるものとなるということが書いてあるんですね。この箴言の11の25に、ね、人を潤す者は自分も潤される。ね。沼のこの水を見てみるとね、非常に汚れて淀んでいますよね。この下の方にはね、木の腐ったのが葉っぱとかね、みんな沈殿して、非常に臭い匂いする。だから、天から雨が降ってね、沼というのを受けるだけであってね、また逃がすところがない。それで、水は淀んでくるわけですよね。だから受けたら与えるということね。私たちも神の御言葉を学んだらね、また出て行って与えるということをしないといけないですね。このろうそくの火というのはね、 与えるほど光り輝いてくるって、ね、一本のろうそくの火というのはね、他のろうそくの火に与えるとね、ますます明るくなってくるというんですね。光を他のものに与えてもね、炎は小さくならないって、ますます広がっていくというんですね、うん、だから受けるよりは与える方が幸いであるって、使徒行で20-35にありますね。ね、受けるよりは与えなさいって、ね、これが神の法則であるって、ね、このガッポン持ってる人が、おりましたらね、国と指導者の上巻ですね、上巻の189ページで、国と指導者上巻の189ページ、ちょっとお読みいたします。後ろの方から7行目ですね、奉仕の祭壇にすべてを捧げるようにという召しはすべてのものに与えられる。我々すべてのものはエリシャのように奉仕することも、また持っているものを皆売るようにも求められていない。しかし神は我々が神への奉仕を我々の生活の第一のものとし、この地上において神の働きを進展させるために、一日に、何かを必ず行うことを求めておられるのである。神は我々が皆同じ種類の働きをすることを期待しておられない。外国で働くように召されるものもあれば、福音の事業をさせるために財産を捧げるように求められるものもある。神は各自の捧げ物をお受けになる。必要なのは生涯とそのすべての影響力とを捧げることである。このような献身をする者は天の神の召しを聞いて従うのである。神の恵みに預かる者となったすべての者に、神は他の人々のためになすべき働きをお命じになる。各自はそれぞれの立場において、ここに私がおります、私をお使わしくださいと言わなければならない。御言葉を伝える牧師、または医師、商人、農夫、専門職、技師であっても、人は皆責任が負わせられている。自分が救われた福音を他の人々に伝えることがその人の務めである。どのような仕事に従事していても、それはこの目的のための手段でなければならない、ね、どんな仕事に就こうともね、神の働きを第一としなさいって、ね、それが神の目的であるって言うんですね。だからキリストに救われた者は皆キリストの皆のもとに、失われた人々のために働くように召されているというんですね。キリストの実質教訓171ページにこう書いてありますね。じゃあですね、人に奉仕する大原則、何でしょうかね。奉仕する原則があるというんですね。人にね、イエス様は人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであると、また20-28で言ってますよね。うん、使えられるためではないって、使えるためであるって。ね、イエス様は弟子たちの先祖生産式の時にね、どうなさいました？弟子たち一人一人の足をね、洗っていったね。誰も洗おうとしなかったって。足が汚れているのを分かりながらね。弟子たちは自分が偉いんだということでね、人の足をね、洗うものかというね、非常にそういうプライドが高かったんでしょうね。イエス様はね、このタオルを持ってきて、ね、ひざまずいて、弟子たちの足一人一人をね、ユダとかね、ペテロとかヨハネとか、足を一人一人洗っていったというんですね。これは、何を表していましたかね。ね。イエス様は弟子たちにね、謙遜さと愛を持って互いに使いなさいということをね、この二つのことを教えようとされたって。だから、先祖式というのはね、謙遜の儀式と言われるんだけどね、謙遜の儀式とね、 愛によって奉仕することを教えるということを教えられたというんですね。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいってですね。神も信じない、人も信じない無関心な多くの人々に対して無我の親切な行為の愛を施すことによってキリストの愛を信じることができるって、ね、無我の奉仕というのはね、無我の奉仕の愛というのはどんな心の堅くなな人でもね、心を溶かすことができるというんですね。その無我の奉仕の愛をね、イエス様は弟子たちに教えようとされたというんですね。これが人に奉仕する原則であるって、ね、キリストの愛を知りなさいということね、うん、そしてもう一つはね、主の恵み深きことを味わい知れというんですね。主により頼む人は幸いである、詩編34の8ね、うん、だから主の恵みを 深さをね、味わい知ったものでなければ人に対してもね、痛みもわからないしね、その背中におぶっているこの重さというのはね、自分も背負って初めてその重さがわかるっていうんですね。重荷がわかるっていうんですよ。だからこの味わい知れというんですね。私たちが自分自身の天の光を受けない限り、それを人々に分け与えることはできないって、ね、月のように美しくとありますよ ね。月は太陽の光を反射しているわけですよね。だから太陽の光が当たらないと月は反射しないって、ね、だから私たちは受けるというのは光を受けないとね、私たちは人に伝道することはできないということね、うん、キリストを知り、キリストの愛で満たさなければならないって、ね、だから自分自身が経験し、主は恵み深い方であることを知る必要があるって経験を通してね、私たちはね、どうして私たちの経験がね、主の恵みを味わい知ることができないんでしょうかね。ラオデキア教会は体験の中に神の力、天来の力、すなわち聖霊の力が働いてない。神の御言葉を味わい知るには、ね、聖霊の力が必要である。だから、ラオデキア教会であるセブンスデー教会は今眠ってる教会である。ね、この体験中に神の力が入り込んでないというんですね。聖霊がね、欠如しているというんですね。キリストの愛を味わい知った者がキリストを最も愛する。キリストを最も愛する人が最大の善を行うのである。これ各時代の希望にこう書いてありますね。だから、キリストをね、最も愛する人は最も大きな善をなすって言うんですね。主の恵みを味わい知った者でなければ、人に語ることはできないというんですね。イエス様は悪霊を追い出した人に何と言いました？家へ帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったか語り聞かせなさいって、ね、家に帰ったらね、どんなことをしてくださったか語り聞かせようって言うんですね。サマリアの女のようにね、サマリアの女はイエス様の御言葉を聞いた瞬間に伝道に走りましたよね。すぐ伝道に走ったって、ね、だから私たちもイエス様が私にしてくださった経験を人々に語らなければならないというんですね、うん、じゃあ現在ね、教会が眠った状態である伝道が進展しない原因はどこなんでしょうかね。聖霊の一番目に聖霊の欠如、ね、自分の力で何でも計画し行おうとしていることが原因であるって。一番目にね、うん、神のご計画の通りに動かないといけないというんですね。あ、そして二番目に悪に対する憎しみと世からの分離がないというんですね。世の人々と同じように生活してるって。世から分離しなさいと言うからね、世の人々に何も伝えなさい、 伝えなくてもいいという意味ではないんですよ。これは世から分離するというのはね、うん、だから自分の安楽とか都合、世を愛し富や名誉を熱望している人たちって、ね、3番目に多くのクリスチャンが働く力がないという言い訳のもとに働かなくても良いと考えるって、ね、自分には働く力がないからね、伝道する力がないから伝道しなくていいって、ね、神の働きに携わらなくてもいいという、ね、このタレントを自己満足に使ってるって、その割にはね、自分のためには一生懸命何でもやるわけですよね。神様の働きには何もしないでね、自分のためには一生懸命楽しみ娯楽をねやってるというんですね。人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためである。ルカの19の10ですね。エデンの園でアダムは罪を犯してからね、神の顔を避けて身を隠したというんですね。今まで神様とね、顔と顔を合わせて話していたのが、罪を犯した瞬間に神から隠れるようになったというんですね。シナの神は人に呼びかけて、あなたはどこにいるのか。イエスは罪人人間を探すために人間として来られた。イエスは御言葉によって人を探し求めておられるが、人はなおも隠れているというんですね。だから今世の中に多くの人がね、この道に迷っている子羊のようなものである。自分が神から離れ行き詰まり、自分で元のところへ戻れない人を表しているっていうんですね。さまよえる子羊というのはね、迷っていることは分かってるって。しかし自分で戻ることができないわけですね。そしてもう一つ、亡くなった銀貨という話があってですね、テーブルの下に銀貨を10枚ぐらい落としたって、10個ぐらいね。そして拾っていったんだけども、1個だけ見つからなかったって。ね、チリやアクタのね、ガラクタの中に埋まってしまってって。これは何を表していますかね。罪の中に失われた状態であるのにね、その状態に気づかない人って、自分は罪人ではないって、失われた状態にね、気づいてない人。ね、そして家の中のテーブルの下ですよね。自分の家族の中にね、そういった人がいないかね、よく見なさいというんですね。失われた人が。ね。これは、この、いずれにしても、ね、彼らから来ることはないって。世の人がね、教会に来るのは稀であるって。自分から来るのはね、非常に難しいというんですよ。ね。だから、こっちから出て行って尋ねないといけないわけよね。だからイエス様は失われたものを尋ね出して、ね、救うためであるというんでしょ。ね、出て行っていかないといけないって。ね。この、発見するまで探すことをやめない忍耐力が必要であるって。全力を尽くさなければならない。出て行き、滅びゆくものを救い出しなさいって、ね。十字架のもとに立って、キリストはただ一人の罪人でさえ、その命をお捨てになったことを考えるとき、初めて一人の魂の価値を正しく評価することができるっていうんですね。キリストの実物教文177ページね、うん。この全世界でね、ただ一人の罪人でさえ、イエス様は十字架におかかりになったということをね、考えなさいって。そういったことをね、考えると、今、滅びつつある魂に対してね、非常に私たちは関心を持つことができるというんですね。うん、他人のための働きに加わることほど、 自己犠牲の熱意を揺れ動かし、品性を高め強めるものはない。ね、そうかといって、ね、人に接する方法を研究しなければまたいけない。むやみやたらにね、どんなことでも発言するということはね、うん、かえって相手を教会に来させないようにする可能性もあるって。だから、よく考えてね、言葉も選んで、ね、伝道しなさいというんですね。伝道方法をよく研究しなさいって。ね。個人伝道が非常に素晴らしい伝道であるって。その人のことについてね、非常に関心を持つって。イエス様はどんな関心を持っていました？ザーカイが木の上に登っていることを知っていましたね。ザーカイを降りてきなさいって。今夜はあなたの家に泊まるからと言ってるんですね。個人伝道。イエス様は。そして、サマリアの女もね、この暑いさなか、このヤコブの井戸にサマリアの女性が来ることを知っていたって、イエス様は。サマリアの女性に非常に関心があってね、そこにイエス様は行って、個人的に伝道したって。だから個人伝道がね、非常に素晴らしいですよ、皆さん。ね、その人が非常に関心を持つということ。何を考えているのかね、うん、魚というのはね、魚が釣りをしている人ところに寄ってくる、遠くからね、来るわけではないですよ。魚がどの辺を泳いでいてね、潮の流れに乗ってるか、それを調べてね、魚のいるところに餌を置くわけ。そしたら餌も考えてね、ミミズがいいのかサンマがいいのかね、その魚の種類によってね、エビがいいのか、それを考えなさいって言うんですね。だから福音の伝道を無力にしているのは御霊の欠如である。だから学問とか才能とかね、そんなものは関係ないって。聖霊に満たされてね、無学のものでも神様の働きをするって言うんですね。今わずかに残っている時間をね、神と同胞、世の人々のために真剣に働きましょう。そして滅びつつある魂の救いのためにね、全力を注ごうではありませんか、私たちはね。うん。もう、マンネリ化して、教会の中で説教を聞いたりね、うん。牧師に従ったり、ただ、それだけの、ことでね、教会を行き来するならね、自己満足に陥ってしまうって。ね。伝道もしなければならないって言うんですよね。出て行って伝道ね。うん。このエゼキエル33章の8節9節開いてみましょうか。エゼキエル33の8節9節ですね。私が悪人に向かって、悪人よ、あなたは必ず死ぬというとき、あなたが悪人を戒めて、その道から離れさせるように語らなかったら、悪人は自分の罪によって死ぬ。しかし私はその血をあなたの手に求める。しかしあなたが悪人にその道を離れるように戒めても、その悪人がその道を離れないならば、彼は自分の罪によって死ぬ。しかしあなたの命は救われるっていうね。だから私が知った以上はね、この世の中にと現代の真理知ってますね。よくね、ローマ法が全世界を最後の時代に支配してね、全世界の地の王たちがね、ローマ法のもとに集まるっていう。そして日曜礼拝をするということを語るとね、世の人々は何もわからないですよ。ローマ法があんなに、ローマカトリックのね、善良な人がね、全世界を支配するんですかね。7日目安息日と日曜安息日、どこが違うんですかとかね。全然世の人々は何もわからない。だから、私たち現代の真理ね、知って、理解しておかないといけないですね。三天使の使命とか、信仰による義というのをね。うん。だから、 最後は神の裁きの時が来るという、そしてイエス様が現在死聖所で取りなしておられるということね、そういう真理をね、私たちは述べ伝えないといけないというんですね。世の人々は何も知らないというんですね。だから私たちはある意味では世の人々に対してね、責任を負ってるってね。あるクリスチャンの婦人がね、夜このような夢を見たというんですね、天国に行った夢を見たって、ね、天国へ連れて行かれてね、新エルサレムの門の前で一人の天使が立っていたって、ね、あなたは一人ですかと婦人が尋ねたというんですね。あ、天使が尋ねたって、ね、あなた一人で天国にやってきたんですかと言ったって。そしてですね、この天使は悲しそうな顔でね、大変お気の毒ですが、この門には誰も一人で入ることはできません。誰かを連れてこなければなりませんと言ったって。ね、一人ではね、天国の門は入れないって。誰かをね、連れてきなさいって。ね、こういった、この、夢を見させられてハッとしたんでしょうね、収穫は多いが働き人が少ないって今、ね、マタイ9の37にもあるようにね、この外を見てみるとね、畑にはもう実がいっぱいできてるって。畑というのはね、人間の心も表しているんだけど、世の人々はね、実がいっぱいできている人がいっぱいいるって。しかしね、そこに行って釜を持って刈り取る人が、クリスチャンが少ないって。ね。やがて実は熟しますよ。ね。刈り取らないとね、私出て行って刈り取らないといけないですよ。ね。伝道方法には、維持伝道とかね、教育伝道、また健康の法則を教える。また文書伝道もあるしね、トラクトなど、いろいろ各家庭を訪問してね、配りなさいって言うんですね。今、各家庭回ってもね、カーテンが閉められて誰もいないね。ほとんど働きに出て行ってる、友稼ぎ。いるのはおじいさんおばあさんがね、やっと出てくるわけよね。しかし、それでもね、この、人々に対して無関心であってはいけない。世の人々はマンションのそばにいる人もわからないと言うんでしょ、今。無関心であるって。人に対してね。しかしクリスチャンはね、無関心であってはならないって。隣の人が何をしてるのかね、どんな仕事をしてるのか、それ関心持ちなさいって。ね。やがて恩恵期間は閉じるって言うんですね。だから私たちは今ね、会う人々にトラクルトをね、撒き散らさない、しないといけないって。各時代の大総統という本ね、それも撒き散らしなさいって。この葉のようにね。最後に、詩編の126を開いてみましょうか。詩編の126の56ですね。涙を持って種をまく者は喜びの声を持って刈り取るって。種を携え涙を流して出ていく者は束を携え喜びの声を上げて帰ってくるので、来るであろうって。ね。伝道というのは涙を流すぐらい苦労しないといけないというんですね。何もしないでね、安楽で家に座っていてね、自分のことばかし考えてるとね、人間は無能になってしまうって。ね、涙を流すぐらい人々に関心を持ってね、そこから出て行って行きなさいって。そしたら収穫が得られるって。この収穫というのはね、非常な喜びであるって言うんですね。この福音が純粋に宣言されるとき、多くの人が召され、 地の住民たちは実に重大な使命を聞いて理解するのである。人々は真理が何であるかを知るようになる。働きはますます前進して、ついに全世界に警告が発せられ、それから終わりが来るのである。各時代の希望条款の191ページにね、最後の時代の伝道方法が書かれてますね。福音の純粋な真理って、ね、三天使の使命は単純な真理であるって、それをね、伝えなさいという。そして、その時に多くの人々がね、召されてくるって、伝道の働きにやってくるというんですね。そして、世の人々は、実にね、重大なこの使命を聞いて、その時に理解するというんですね。何が真理であるか、どんな人でも分かるようになるって、ね。そして働きをますます前進してね、全世界に警告が発せられ、それから終わりが来るのであるって、ね。私たちもね、今から人々に伝道する、この、ね、人々に魂に関心を持って、出ていきましょうね。そうするときに、ね、自分も強められるって。ね。だからこの、いろんな形でね、私たちは神様の働きに、携わっていきましょう。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。